皆さんおはようございます。台風一過、大嵐が過ぎ去っての日曜日はまた真夏に戻ってまいりました。私もまだクールビズ延長させていただきます。さあ、今日の箇所は、ガチュで大嵐の中ですね。その最中に船旅を経験したイエス様と弟子たちの一群からメッセージを共にいただきたいと思うのです。ずいぶんもう前になってしまいます。夏がの始めの頃、マルコの福音書4章まで、今日の箇所の直前まで、ご一緒に読んでまいりました。例え話、ですね、連続シリーズでした。イエス様のお話、教え、それを私たちも、聖書を通して、聞き、また教えられるのです。そして日曜日、また終日の集会もあります。皆さんのお家でそれぞれがですね、朝、あるいは晩にですね、あるいは家族で一緒に聖書を読まれる。そんな方々もおられると思います。神の言葉に私たちはいつも接しているのですね。最低でも週1回。教会来れない場合はオンラインでですね、今はですね、同時配信はしてませんけれど、終日もですね、収録したものが教会のホームページからアクセスできます。そういう私たち、もう弟子たちと重なるものがありますね。神様、キリストの神様を私たちは信じています。またですね、知ろうとして求めてお近づきになろうとして集っています。聖書の言葉と接しています。しかしですね、場面が変わりますと、状況が変わりますと、全く私たちは違う自分、あるいは違う神様、というものに、信頼を寄せているということが発覚します。イエス様は今日私たちはどういうお方に信頼していますかという信仰、キリストの神様、主イエス・キリストというお方がどういうお方で、私たちはその方を知っていて、そして信頼しているかどうかをちゃんとチェックされる、そういう今日のですね、流れになっていることに気づきます。この4章は全部続いているのですね。ですから、例え話でお話しした信仰についての理解。ちゃんとそれあなた方は受け取って、そして日常の生活にそれ当てはめて生きていますかという、そういうイエス様のですね、問いかけが、この4章全体から浮かび上がってきますね。この嵐に遭遇する前に、このガリラヤ湖から船出をした、その小舟、イエス様とお弟子さんたちが、一台ではない、複数の結構な人数でですね、おそらくは12、3人以上の人たちが、やんやとですね、出かけていった。その船ですね、はどういう船であったか。もちろん小舟であったんですけれど、その船のこの体型、この形状ではなくてですね、もちろん漁師が使っていた 弟子たちのほとんどは漁師ですから、魚取りに使っていた漁船であったことは間違いないのです。その船は、この船出をする前、何に使われていたか。皆さん、これ最初見ればわかりますね。4章の1節ではですね、イエスは再び湖のほとりで教え始められた。直前の例え話のイエス様のメッセージ。それを語った、いわゆる、まあ、教会で言えば講談のような、あるいは礼拝堂のような、そういう役目をしたんでしょうね。あるいは聖書の学びをする教室。教会でもね、他にも学びの勉強会があります。聖書の学び。教室もですね。たくさんではありませんけれど、仕切って。小グループでも、ウィークデーも学んでいます。日曜日も、午前、あるいは午後もですね、学びもあります。それに使われた船のようですね。だからイエス様は、船の上からメッセージをして、群衆は湖畔でですね、それを聞いていたという設定です。で、弟子たちはそのイエス様が教えを垂れていたお船に乗り込んだわけです。イエスは湖で船に乗って腰を下ろされた。一節、あ、四章一節の途中ですね。群衆は皆湖の近くの陸地にいた。この人たちが乗り込んで一緒に出かけて、そして途中で嵐に見舞われるというのですね。ですからイエス様の方で、のお考えは明らかですね。今私がさっきお話ししたことをあなたはどんなふうに受け止めたのですか？信頼したの、信じて、それをマジで、ガチで実践しようとして生きようとしているのですか？という、まあ、テストというとね、聞こえは良くないですけれど、それがちゃんと試される場。これが湖。私たちで言えば日常生活。教会から一歩出て、今日の午後お家へ帰った家庭生活。そして明日からのお仕事。あるいは今日の午後から出かけられる人もいるでしょう。日常の生活の場。そこで、まあ、船で行かれる方はね、滅多にいないでしょうけれど、電車で行かれたり、また会社という小舟、家族、家庭という小舟で、生活するという、そんなふうに重ね合わせられますね。で、弟子たちと共通に言えることは、あの2000年前のこのシーンと共通しているのは、その小舟の中にイエス様はおられた。湖を離れたら、バイバイ、あとは、あなた、しっかりね、頑張って。自分で、あんたたち漁師だろ、ちゃんと乗り切る、漕ぐ、ボート、遭難しないで、いつも、無事に帰ってきただろう。いつものように頑張れや、ってですね。そういうふうに送り出すお方ではないんですね。一緒にその船の中におられて、そして嵐がやってきた時にもおられた。私たちの日常の小舟、毎日の生活、人生という私の小舟にもイエス様はおいでになっています。一週間、日曜日だけでなく、教会来てる時だけでなく、お家で聖書読んでる時だけでなく、 突如状況が変わった時も、嵐に見舞われるような時も、台風のような自然災害の嵐ではないかもしれないけれど、経済という嵐、健康不良、体調不良、不測の事態、予期せぬ出来事、そのような時に私たちはどのように振る舞うか、それが信仰でありますということをイエス様は私たちに突きつけているようでもありますね。今日はですね、残りの時間はこの弟子たちが小舟の中で嵐に遭遇して体験した出来事、ここから信仰とは何でしょうか。私たちは信じる神様、キリストを信じているその信仰はいかがなものですか。どのようなものであるか、もう一度見つめ直すようにと、二つの点でですね、教えられます。信仰について。第一はですね、この弟子たちの反応ですね。立ち振る舞い。この嵐に見舞われたときに。どういうふうに反応したかと言いますと、確かに慌てふためき、パニックって、もう、支離滅裂。何を言い出すかと思ったら、イエス様の方に詰め寄ったんですね。何とも思わないのかってね、こんな目に遭わしといて、という、そういう不満と、それから、非難ですね。責任転嫁。あんた神様で、神の子って言っていながら、なんでこんな目に遭わせるんだ、あなたがいるんだったらこんなはずはないとばかりにですね、なんとかしろと言わんばかりにイエス様に食ってかかるのですね。他の同じで記事を扱った福音書、マタイとルカ、それぞれ8章にありますけれどね、同じ出来事でもマタイとルカはイエス様にお祈りを頼む、懇願しているという、そういう下から目線でですね、このイエス様に物申してるんですけど、ここはね、思いっきり弟子たちがマウント取ってるんです。お前神様だろう、神の子だろうみたいなね、どうしてくれるんだってね、なんとかしろ。いやいや。だってこれ、もともと、この船旅を仕組んだのは誰ですか？イエス様なんですよ。弟子たちを乗り込ませて、そして船旅にお招きした。というぐらいですね。それほどイエス様の方で計画的にこの旅を仕組んだ。まあイエス様もね、意地悪、いけずやわってね、京都の人だったら言うんでしょうけれど、本当にそんな神様だったら結構です。教会来ていいこと一つもなかったとかね、神様信じたけど何のご利益もなかった。はっきり言っておきます。私たちの聖書のキリスト教は、ご利益、いやですね、順風満帆、平和穏便に済ます人生をいただくために信じるのではないのです。この弟子たちの体験とまさに同じですね。イエス・キリストの神様が私たちに願っておられることは、嵐の中でも 同じようにとはいかないけれども、それでも神様にしっかりと信頼を寄せる、そのようなですね、信仰、ぶれない、ずれない、そのような人生、生涯を私たちに与えようとしているのではないでしょうか。この出来事をですね、マルコが最終的に仕上げました。イエス様の原稿録。直接マルコはこの出来事を十二弟子ではないですから、経験していません。いろんな資料や他の弟子たちから聞いて、そして最終的に仕上げたときに、ある旧約聖書の人物と、その人物の、まあ、預言者の一人と重ね合わせて、ダブらせて、この記事をですね、この出来事をまとめたのです。すっごく似通っている出来事が過去にありました。あの船旅をしたあの預言者、神様の元から逃げるようにして、外国、地中海航路、に旅立ったあの預言者、名前なんて言いましたっけ、ヨナですね。イエス様の時代から約700年から800年ぐらいの幅がありますけれど、専門家のね意見ではアッシリアという国が世界を支配していた時代、ヨナはニネベに行くようにって神様からお告げを受けますけれど、アッシリアの中心都市ですね。嫌だってね。あんなとこなんか行くもんじゃない。恐ろしい軍隊やですね、人間を人を人とも思わない、そういう残酷な民族がいる、あんな国、勘弁してくださいって。背を向けて、神様に背を向けて、反対の西の方に旅立って、そして、ヨッパ、今でいうテルアビブの南の方ですね。そこの海岸から旅立ったんですけれども、その船でやはり嵐に遭うのですね。でね、イエス様とヨナはね、ほんと似てます。まあ、性格じゃないですよ。やったこと。どちらもグースか寝込んじゃうんですね。眠ってしまう。ヨナは外では嵐がね、荒れ狂って、たけり狂って、そしてみんな甲板でですね、水をかいたり、沈まないように、そして荷物を捨てたりですね、サバイバルのために頑張ってるのに、肝心のヨナは、船の底でですね、船底でグースか、眠っている。で、イエス様もこの船の中で寝ています。で、ついでに申しますけれど、イエス様がね、地上の生涯の中で、特に最後の3年間、伝道の生涯に入ってから、寝られた、お眠りになった、という箇所はここだけなんです。トリビアではありませんけれども、だからまあ、本当に忙しい、緻密なスケジュール、もういつでも人が出入りしてお話をする以外はいろんな人のところ行ってね、治してあげたり病気を治したり、時にはですねご飯を供給したり、大変なスケジュール、毎日クタクタだから寝るのは船の中ぐらいだったんですね。でもね、他ではね、なんで寝てるのですかってお叱りになった時もありましたね。やっぱりね、寝てはいけない時もあるんだって。緊急事態。いつでしたっけ？十字架にかけられる前の晩。ゲツセマネのそのね、また寝ているのかってお叱りあげるぐらい。でもこの時は、ぐっすりとお休みになっていた。神様は寝てるんですかっていうね、文句も出るでしょう。 詩編の121編では、ではイスラエルの神様は眠ることもまどろむこともないって、コンビニだっておまわりさんだって参勤交代かどうかわかりませんけれど、ちゃんとね、今の時代はいろいろね大変ですから、時間でねきちっと守って、まあブラックのところもあるんでしょうけれど、基本的には休むんですけれど、イエス様は365日休むことなく活動されたのですけれど、でもここで寝られたというのはどういう意味があるんでしょう。これこそが信頼の完全形です。信仰、全く信頼、 100% の信仰というのは嵐の中でもジタバタしない、最も平常でいられる、それは寝ている状態という、まあこれ象徴的な意味ですね。それイエス様はね、想定済みで寝てたんです。だってこの船旅計画したの、もう一度言います、イエス様でしたよ。でこのガリラヤ湖は三条湖です。私は三条湖って日本であんまり行ったことないんですけど、唯一富士五湖の一つ、本栖湖と西湖に行ったことがあります。40年前、まだ牧師になる前に高校生のキャンプでね、ワイルシーキャンプで行きましたよ。いやー、リクレーション、アウトドア計画してもね、突然スコールがやってきて、急に涼しくなってね、もうブルブル震えたり。ガリラヤ湖、いつ嵐が来るかわからない、一日で何度天気が変わるか、まあ、すり鉢状になってますのでね、本当に気圧やその雲の動きは大変です。それイエス様ご存知で、想定済みで弟子たちをここに招かれた。そしてヨナとですね、重ね合わせるようにぐっすり寝ておられた。ヨナは全く信仰、信頼ではなく、全く不信仰で。この両極端。神様を信じないで、信頼しないで、無頓着に生きる人と、そして、周りは大変ですけれど、でも全く信頼を持って、そして眠る人との違いははっきりしています。実際に嵐に会った時にですね、微動だにしなかった。ヨナはですね、この時はっきり突きつけられたんです。私たちと同じように。なぜ嵐にあえて遭遇させたか、神様の側でのご計画ははっきりしてるんです。目を覚ますように。そしてその時はっきり問われます。ヨナは何を問われたんですか？船にいる乗組員、船長から聞かれたことは、あなたはどこから来たのか？職業は何か？誰だ？というわけですね。今私たちがやっぱり一番ね、生きていく上で大切なこと、ブレずに生きるために必要なことは、聞いたことがあるでしょう。アイデンティティという。自分が何者か。自分がどこから来て、そしてどこへ行くか。もっと言えばね、何に属していますか？どこに属していますか？あなたの居場所、あなたの心の根っこの部分は何ですか？イエス様ははっきりしてました。私は神の子です。天と地を作られ、この湖も、嵐をも、風も、雲の動きをも、モーセの時代から出エジプト記の時も支配していた、大自然、海をも、波をも、自由に操ることのできる天地創造のイスラエルの神様。 その一人を同じ方です。でも私たちは違います。極端な話は、ヨナのように、全く無頓着で、平平凡凡と、かつての私のように好き勝手。まあ、高校の3年生まではそのように生きてたんですけれども。でもやっぱり、いろんなことに直面します。私の場合は、大学受験というですね、そういう、岐路に立たされた時でした。進路であったり、また思わぬ出来事、不測の事態、嵐の中に、右も左も皆目見当つかず、前が見えない不透明な、先行き怪しい、そんな私たちの世界で、この神様、イエス様はですね、唯一、平静、平和、平安の中にですね、座しておられたのです。そのお方が私たちの生涯と伴ってくださるとしたらですね、どんなに心強いことでしょうか。しかし弟子たちはですね、なんでこんな目に遭うんだ、俺たちがどうなってもいいのかと罵声を浴びせるのです。まさにあのイスラエルの神様、主を知らないあのヨナの船のにいた人々です。矢をよろずの神様を信じている、いわゆる私たちと同じ宗教性のある救った神様ではなく、作られた神々を拝んでいて、そして初めてですね、ヨナは告白したんです。私はヘブライ人です。天と地を万物をお作りになった主を信じているものですって。その時はっきりですね、自分自身が我に返って、そして覚悟を決めたの。最悪の事態でしたけれども、海の中に放り込まれましたけれども、でもヨナはしっかりと神様の手の中に守られましたね。そうです。この嵐を計画したとは言いませんけれど、嵐の中を知っていて送り出したお方は、ちゃんと責任持って事態を収めてくださいます。嵐はそのまま続くでしょう。そしてそれゆえに不安や恐れ、そしてこのような集大、不満や文句、罵声を浴びせてしまう。人間は追い込まれますと、経験したことのない事態に遭遇しますと、やっぱり本性が現れます。その性格だけでなくて、もう一つ現れるものは、何を信頼していますか、何に寄りかかっていますか、あなたは誰ですか。そのことを明らかにさせ、その上でですね、本当に信頼するお方に目を向け、そして先ほどまで、数時間ほど前にまで教えてくださったイエス様の真理、神の国の福音、何が私たちの希望であるか、命の源泉であるかを弟子たちに、そして今日も私たちにですね、届けてくださろうとしているんではないでしょうか。第二点、もう一点は、嵐に対する、今度はイエス様の対応から、信仰について光が当てられます。39節、ご覧ください。 イエスは起き上がって風を叱りつけ湖に黙れ静まれと言われた。すると風はやみ大なぎになった。イエス様がこの大自然に向かって叱りつける、怒鳴りつけ、そして怒りをですね、矛先を向けるというのは滅多にないことですね。でもこの後ですね、悪霊との戦いが繰り広げられます。五章に入りますとですね、八節は、汚れた霊よ、この人から出ていけと、男性をですね、狂人のように、振る舞うようにですね、支配していた、その悪い霊と 悪霊とですね、対決するんですけれど、その時もですね、イエス様は毅然と、叱りつけるようにですね、八節、出ていけと命じられます。大自然に向かって風を叱りつけ、湖に黙れ沈まれと言われたのは理由があります。それはイエス様ご自身が神の子であり、また父なる神様と、そして神の霊、三位一体の神様が一体になってですね、天と地をお作りになりました。そして宇宙をも風をも支配し、水をも手中に収めるお方です。天地万物をお作りになった創造の神様は、それをしっかりとコントロールできるお方です、支配されるお方ですと教えておられるんではないでしょうか。そして弟子たちもそのことは百も承知の上だったんですね。私たちも多くの方々はすでにね、小さい時から若い時から教会で聖書を学んでいる方々、日曜学校で教えられた神様、天と地を作られたお方です、創造の神様ですと知っているんですけれども、しかし、それにおじまどう、翻弄される人間。私たち人間はそのようなものです。恐れ、惑い、そして、自分自身を取り乱して、混乱の中に追いやられる私たちなのですね。そのような私たちを、弟子たちを見ていて、何とも思わない、どうでもいいように考えておられる神様ではないのです。ですので、叱りつけたのです。私は、作ったものにはちゃんと責任を持って収めます。コントロールします。私たち人間は、あなた方はそうではないんです。弟子たちはコントロールできるとそれまでは思ってたでしょうね。ここで産湯を使ったぐらい、ガリラヤ湖で小さい時からお父さんおじいさんから網を打ってですね、船を漕いで育った人たちですから、天気予報、いやですね、レーダーは持ってないですけれど、でも感覚、いやですね、経験があります、知恵があります。私たちもそうでしょ。この神様を知る前までは少なくともそうです。すべてはそのために 頑張って努力して、自分で人生を切り開いてというとですね、聞こえはいいですけれど。でも一旦波、風に、大風に遭遇すると、湧き立つ大水、溺れて死にそうになる、そのような光景に遭遇するのですね。そして恐れるのです。イエス様ははっきりと、弟子たちに言われました。どうしてそんなに怖がるのです。信仰がないのはどうしたことです。出てきましたね。信仰の反対。不信仰って何ですか？信仰、信じるっていうことを際立たせるために。ここでね、不信仰、信仰がない。新しい2017年訳では、信仰がないのですかってもっとシンプルに書いてます。もっといいわね。信仰あなた方あるんですか？あると思って自分たち、弟子たちはね、ついてきたわけです。船に乗っては来ましたけれど、イエス様からこのように言われるのは、本当に情けないものですね。だから、あなた方は信仰のない人と同じです。未信者の一般の人と何も変わりゃせんのじゃないですか。そういう時ありません？一生懸命、もちろんね、信仰、信じています。ずっとですね、教会生活を送っています。でもある時は全く、あのヨナと同じよう、いや、一般の人以下のような振る舞い、愚かな、ですね、生き様を呈してしまう。そんな低たらくな自分に本当に情けなくなってしまう。そんな時はなかったでしょうか。私たちをそこまで追い詰めるのですね。このイエス様が叱りつける相手、悪霊であり、あるいは得体の知れない魔物のようなこの大風。私たちをね、熱心な敬虔なクリスチャンをもそこまで追い詰めるんです。情けない、未信者以下のものに。でもね、信仰はそこからです。って言わんばかりにイエス様のエールが聞こえてきます。それが41節。彼らは大きな恐怖に包まれて互いに言った。風や水までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろう。4章の最後は、この出来事の終わりはですね、疑問で終わってます。ですから疑問ですから、あとはあなた方が答えを出すのですという、リスポンスを期待するかのようにですね、どんなふうに私たちはこの神様に、このような状況、少なくともですね、恐れや不安、苛立ち、悶々とする状況、事態が改善しない状況に私たちがあるとしたら、41節の彼らは大きな恐怖に包まれたとありますが、このね、恐怖は40節の出てきた怖がるというその恐怖、恐れとは別物だっていうんです。もともとの言語もね、マルコが使ったギリシャの言葉でも全く言葉の意味合いが違うんですって。怖がるというのはこれまでの、弟子たちの振る舞い、そういったものを作り出す、この恐怖ですね。いわゆる私たちがパニックする、焦る、 そして取り乱す。そして混乱へと陥ってしまう。そこに追いやるものがこの怖がるという、この動詞ですね。で、41節は別物です。大きな恐怖。これ日本語訳がいかがなものかと私はね、思いますけど、これ以上に訳せなかったんでしょう。恐れですね。それ以上に大きな恐れです。ですから、弟子たちの恐れはまた別の恐れに変わったんでしょうね。風や湖までが言うことを聞くお方が私たちの船の中におられた。少なくとも味方で、あの同じイエス・キリストの神様であった。神の国の支配者であり、そして私たち、弟子たちをもですね、善意と恵みによってですね、装ってくださろうとする。その神の子がこの船に乗り込んでいて、そして私たちと伴ってくださる。この方を恐れることができるなら、私たちはこの大自然、得体の知れない、私たちが経験したことのない困難や、また不安、さまざまな逆境の中にあったとしても、その恐れはですね、私たちの中に依然としてあります。なくなりません。ですけれども、この大きな、もっと大きな恐怖、それらを叱りつけ、そして抑えつける、支配することのできる、風や湖までも動かすことのできる、そして平和、なぎをですね、もたらすことのできるお方。その方に対する恐れはどうですか？もちろんイエス様は私たちの友達です。同じ目線でね、私たちと接してくださるお方なんですけれど。でも今日はですね、この同じお方が、私たちの礼拝の中におられて、そして私たちが膝をかがめて、礼拝する対象者であることをですね、覚えるとき。それはもはやですね、恐怖の恐れではなくて、尊敬と、そして感謝と、何よりも信頼、安心して、どうぞ、あなたの出番ですと、私たちはですね、この時にこそ、あ、イエス様が本領を発揮してくださるんだ、という安心のもとにですね、この私たちの小舟も舵を握っていただいて、そして私たちも一緒に挑戦していくものでありたいと思います。お祈りいたします。天の神様、激しい突風が起こり、船は波をかぶって水でいっぱいになって沈みそうになった、あの弟子たちの情景を描いてしまいます。私たちも同じような心の中で、また毎日の生活の中で経験することがしばしばであります。しかしそのような時にこそあなたは本領を発揮し、またあなたがどなたかであることをはっきりと突きつけるチャンスであることも覚えます。そして私たちが本当に信じているお方がどなたか、ただ机上の空論、教室だけ、礼拝堂だけの神様だけでなく、一歩外に出て、私たちの制御できない、私たちを翻弄する、この世界の動きの中で、 毎日の生活の中にあってこそ信仰がはっきり浮かび上がってくるのだと教えられました。どうか私たちはどんな感情を持ってどんなふうに振る舞うかはもう知れたものですけれども、しかしあなたこそが私たちが最も恐れ、そして同時に信頼に足る方であり、いやあなたこそ信じるあなたしかおられませんと告白する私たちでありますようにお願いいたします。天の、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。